ジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は平取町茅野茂二部谷アイヌ資料館館長の茅野茂さん。今日の講座は疑問詞の1回目、何ヘマンタアンについてお送りします。
クランカラプテー、茅野茂二です。今日も一緒にアイヌ語の勉強しましょうね。
キランカラプテー、吉田真理子です。今日もよろしくお願いします。今日はレッスンの9、疑問詞の1回目、何ヘマンタアンについてお送りします。
はい、それではこの例文の方をちょっと一通り読みますから聞いていてくださいね。タンペヘマンタアン、タンペアナクネフイペネ、タンペアナクネペネモネ、タンペアナクネアイヌシトネ、タンペアナクネマカヨネ、タンペアナクネコロコニネ。ちょっとここで簡単に細かく言っておいた方がいいと思うんですけど、
はい、
タンペアナクネヘマンタアンって、これは何ですか。目の前に物を置いて、目の前にあるものを聞くときにこういう、ずっと向こうでまだ手の届かないところにあるものはトアンペ、あそこであるものというふうに言いますから、その辺タアンペとトアンペとの違いがありますから覚えておいてください。
タアンペはこれは何ですかの、うん、これで、あそこっていうとトアンペになるんですね。
そうです、トが入ります。フイペというのは鹿とか熊とかの肝臓のことです。これフイペというのは生で食うもの、フイペ、フというのは生、イペは食べる、生で食うものなので、そういうふうに言います。それでこのフイペの美味しいのは、わらなわてとさっと豪快に縛って家の北側へぶら下げておきます。真冬ですから、
はい、
溶けては縛れ、溶けては縛れすると表面がちょっと乾いてね、歯に粘るような美味しい、それ塩をつけて焼いてて、そのまま食べてもいいし、焼いて食べてもいいということで、このフイペはそういう食べ方があります。それからタンペアナクネペノイモネ、ペネイモっていうのは、そのうちの村ではペネイモ、つぶれた芋というし、それから道東行くとポッチェイモ、
これ
ポチャンとなった芋というし、それから向川側行くとムニエモ、芝、腐った芋という言い方をします。そういうことで、その地域によって違いますから覚えておきましょう。タンペアナキネアイヌシトネチュのは、これはアイヌの単語、イナキビ、ヒエアワイナキビ、などで作った単語のことを、このアイヌシト、アイヌシトってアイヌ人間の食べる単語ということですけど、特にアイヌシトという。タンペアナキネマカヨネ、マカ、フキノトウのこと、マカヨという、子供の頃に、うちの村に豚にアイヌが多いから、日本人の子供たち一緒に遊んだら、日本人の子供たちアイヌ語で遊ぶの、おい、マカヨ取ってくれぞとかね、アイヌ語で遊んだ、そういうことでありますね。それからマカヨは、そう、マカヨっていうのは、今年フキノトウを吐いて来年になったら吹き入る、1年おきですから覚えておきましょう。一番下行ってタンペアナクネコロコニネ、これは大きいです。いいですか、大きい声で私は一通り言うから、その次一緒にね、今は一回自分で言います。
この講座には茅野史郎さん、貝沢真紀さん、村山留美子さんにもご協力いただいて進めていきます。
タンペヘマンタン、タンペアナクネフイペネ、タンペアナクネペネモネ、タンペアナクネアイヌシトネ、タンペアナクネマカヨネ、タンペアナクネコロコニネ。はい、いいですか、一緒に行くぞ。タンペヘマンタン、
タンペヘマンタン、
タンペアナクネフイペネ、
タンペアナクネフイペネ、
タンペアナクネペネモネ、
タンペアナクネテネモネ。
タンペアナクネアイヌシトネ。
タンペアナクネアイヌシトネ。
タンペアナクネマカヨネ。
タンペアナクネマカヨネ。
タンペアナクネコロコニネ。
タンペアナクネコロコニネ。
いいかい、そしたら一人つついか、マキちゃん、タンペヘマンタン。
タンペヘマンタン。
おいいな。はい、今度はルミコ、タンペアナクネフイペネ。
タンペアナクネフイペネ。
はい、はい、今度はシロウ君、タンペアナクネペネもね。
タンペアナクネペネもね。
で続けていってね、タンペアナクネアイヌシトね。
タンペアナクネアイヌシトね。
はい、たらマキちゃん、タンペアナクネマカヨネ。
タンペアナクネマカヨネ。
はい、ルミコ、タンペアナクネコロコニネ。
タンペアナクネコロコニネ。
うん、ということで、先ほど言ったそのペネモっていうのはね、今季節的にね、はい、今おいしいんですよ。ということは、じゃがいもを秋になって、桑で掘るときに傷ついたり、そうしたやつ、それからちょっと粒の小さいやつきれいに洗って、刻んでパン屋の穴板、穴板だったら変ですけど、大きな箱あるでしょ、
段ボール箱みたいな
そうそう、あれに入れて一冬凍らして、凍ったり溶けたり凍ったり溶けたりしてね、はい、それとても美味しい季節の食べ物はペネーモです。
なんか甘みが増しそうですね。
甘みというよりね、なんちゅうかな、ちょっとでんぷん混ぜて味も匂いもなくて、腹いっぱいになるけど太らないからどうぞ食べて。
太らないんですか？
太らない
料理方法も普通のお芋とは違うんですか？
違う違う、秋に小さいのや大きいのをカチャカチャ洗って、砂きれいに取って細かく刻んで、一冬外で置いて、凍った溶けた凍った溶けた余分な汁はみんな落ちて美味しいとこだけ残る。春になったら洗うと皮を浮くからね、それを袋にと入れて絞ってベタベタこうやってね、バッとストーブの上の下で、それからフライパンで焼いたり、これ美味しいよ。こうやってね、手のひらでやるの。
じゃあこれは普通のお芋とはまた本当に違った感じになるんですね。
そうです。それでアイヌで、例えばうちの村ベラトリ町ニブタには観光土産品もたくさん、売っているし、そこ行ってタンペアタエヘマクパクナーンというふうに聞くとね、あれ、これはアイヌを知ってるって、もう3割ぐらい安く負けてくれるから。
本当ですか先生、もう一回お願いします。タンペ何ですか？
タンペアタエヘマクアン、
タンペ
アタエヘアン、
タンペアタエヘアン、
アタエヘマクアンって、マクを吐いた方がいいね。
タンペアタエヘマクアン
そうそう、そう
すると、なるかもしれませんか。
そうするとね、このものの値段はいくらですかというとね、
はい、
店屋のお姉ちゃんたちはびっくりして、このお姉ちゃんはああいうのも知ってる、これはうんと勉強してやれなんて、物を買いに行った時にこのぐらい覚えておけばいいなと思いますね。でね、ニブタに来る時にはできれば小雨の降る時。
どうしてですか？
それはね、石がきれい。北海道でね、猿川の石っていうのはね、面白い話があって、昔空を飛ぶと飛ぶガンとかね、そういうの見たら、ええも知らんけたまらんけ、ええも知らんけたまらんけってした子供たちが走る。そうすると刀を落としてくれたり、首飾りの玉を落としてくれたり、それがある時、まちゃんって子供がね、ええも知らんけすまらんけって言ったの。そしたら石のことスマチューの、それで天の神様間違って降らせた石がね、猿が一箇所に立ってだよ、
はい、
くるりと回って七色の石手のひらに乗せることできるほど色彩、いろんなそのいろんな種類の石の多い村なの。だからね、そういう意味でもね、ニブタにいいとこよ。雨降りに来るともう石の石たちみんなお化粧、 しっとりと濡れてね、いい顔してるから、ぜひ雨降りに遊びに来てください。
アイヌ文化の紹介、
酒を口に刺して炉端で焼くのは大変美味しいものですと、酒の切り身を今肉という刺し串にややしょっぱいので刺し串に刺しややしょっぱいので塩を振りかけて炉端で立てて焼いて黙って見ると下の方から真っ白い油でもない物が立ち落ちる。それを父親はこう言っていました。川の魚は川から焼け、海の魚は身から焼くと言って、同じ秋味の切り身を串に刺したって、今の売ってる秋味だらあんな斜めに切って薄いけど、北海道のアイヌの村行ったら幅そうだね10センチ、ぐらいの幅で串に刺して焼くでしょ、そうしたらそれを今度、タチタチ油、川の魚だから川から焼いて、こうこんがり焼いたやつ、炉端から抜いて、そして魚を手で握ります軽くね、して串を熱いうちに串をちょっと動かして抜けば、串に魚の身はくっつきません。ところがそのまま冷ますと焼きちん取られると言って、串にいいだけ身をつくの、
はい、
だから焼きちん取られないようにそのちょっとよじってね抜くの、そうやって食べる。これは美味しいんです。だから私子供の頃、父親は昭和12、3年頃までいろりでしたからね、はい、アイヌ的な生活すごくおばあさんや父親や教えられてね、今になってみるともう私が書く原稿の中ではそんなようなこといっぱい随所に触ったこと味わったこと書けるんです。ですからこの魚、一旦川に入った魚は一枚一枚秋アジアの身剥がれるの、海の魚は身剥がれない。秋アジってこうね、
はい、
串で焼いて、やつそばを置いて、箸でこうやると、一枚一枚に剥がれるもんなんです。海の魚は剥がれません。一旦、川に入って、真水飲んだ魚だけ身離れる。そういうふうに、もう食べ方でも、焼いただけでも、アイヌが見たら分かるの。海の魚か、川の魚か、ということですね。それでは時間になりましたので、まだ次に聞いてくださいね。
来週はレッスン10、疑問詞の2回目、ガレ、ウンナーンについてお送りします。
スイヌはエンコレアニ
スイヌはエンコレアニ